特集、町のにぎわい、明日へつなぐ。地域活性化に若者の力を。若者と地域をつなぐ。何をするにしても若い人を巻き込んでいこうと、若者、主に子育て世代の活動を支援している赤目地域、空き家や耕作放棄地の活用など、地域の課題解決に向けて、若者の力が発揮されています。空き家で学習教室を開く、地域で叶えた大学生の思い。赤目地域にある空き家で学習教室を開いた大学生がいます。授業料が高かったり、通えなかったりして、塾に行けない子もいる。自分にできることを生かして、地域の役に立てれば嬉しいですよね、と話すのは、三重大学2年生の富森一太さん。現在は友人2人と共に、10人の地元の中学生を安価な授業料で教えています。空き家を借りたのは、地元の青年会メンバーが立ち上げた一般社団法人滝川寄り合いでした。賃料の代わりに建物の維持管理を行って大学生に活用してもらっています。空き家を譲った後に近所に迷惑がかからないか心配している人が多いと代表理事の重森博之さん。祖父母の代から顔なじみの信頼関係がある強みで、空き家の活用を円滑に進めていくことができていますと話します。滝川寄り合いは、閉鎖寸前だった赤目四十八滝キャンプ場の運営を皮切りに、地域資源の掘り起こし、空き家や耕作放棄地の活用、集客イベントの開催など、地域課題解決に向けた取り組みを進めています。若者が地域づくり組織で重要な役割を担っています。これまでにない新しい事業を進めていくためには、地域の理解が欠かせませんと、重森さん。赤目まちづくり委員会は、これまで区長経験者を法人に派遣し、地域住民とのつなぎ役とするなど、重森さんらの活動を支援してきました。赤目まちづくり委員会会長の藤村すみ子さんは、地域の活動は何をするにも若者を巻き込んでいきたいと考えています。地域の担い手が減っていく中、若者の感性を取り入れて、これまで当たり前だった行事を変えていく必要があると訴えます。現在は滝川寄り合いをはじめ、青年会や消防団、PTA などに所属する若者自身が赤目まちづくり委員会の役員となり、地域の防災や青少年育成、にぎわいづくりなどに積極的に関わっています。写真4枚。1、地域の役に立てればと、空き家で学習教室を開いた大学生と、空き家を借り上げた一般社団法人滝川寄り合いの皆さん。2、大学生が地域の課題や魅力を探る寄り合いプロジェクト、現地案内や聞き取りなどに地域の皆さんが全面協力。大学生は空き家の多さに驚き、その活用を提案した。滝川寄り合いの QR コードがあります。3、子どもたちの居場所になればと、小学校近くの空き家をたこ焼き屋として活用。4、地域で広場を整備、若者たちもイベントなどに積極的に活用し、地域を盛り上げている。写真終わり。地域課題と市の取り組み2、担い手不足。名張市の高齢者人口、令和4年頃から令和17年までは推計人口です。地域経営室室長、 中木屋恵里子さん、写真があります。高齢化が進む名張市では、これまで主に地域の活動を担ってきた60から70歳前後の支える世代が減少、75歳以上の支えられる世代が増えていき、地域の事業や役員選考の在り方など従来通りではうまくいかない地域が出てくることも考えられます。市では地域間の情報共有を図ったり、市の現状や先進事例などを知ってもらうシンポジウムや研修などを開催したりしています。シンポジウム資料などの QR コードがあります。名張市の高齢者人口のグラフがあります。国勢調査地によりますと、平成12年から令和2年頃までは、60から70歳前後の前期高齢者が75歳以上の後期高齢者よりやや多くて同じような割合で増加していますが、それ以降は逆に前期高齢者の割合が減って後期高齢者の割合が増え、その差が大きくなっています。グラフ終わり。問い合わせ先、地域経営室、電話637484。若者たちが参画する多世代で担うまちづくり、赤目まちづくり委員会の運営イメージ、令和4年度。赤目まちづくり委員会、子育て世代の参画を促しつつ、防災や青少年育成などテーマ別に事業を進める専門部会の部長などにも抜擢、多世代が連携して主体的なまちづくりに取り組んでいる。6部会中3部会の部会長が子育て世代。赤目まちづくり委員会の QR コードがあります。赤目まちづくり委員会は、滝川より愛、青年会、PTA、消防団の子育て世代と、区長や自治会長、民生委員、児童委員などのシニア世代とが参画。子育て世代、一般社団法人、滝川より愛、重森博之さん。地域の支えがあると、いろんなアイデアが形になっていく、という言葉と写真があります。空き家を学習教室やたこ焼き屋として活用していると、この空き家も使ってくれへんかという声をいただくように、空き家を維持管理するだけでなく、地域がにぎわい、ビジネスにも結びつくような活用方法を所有者とともに考えます。こうした地域活性化に向けた取り組みを積み重ね、子どもたちにとって、将来の可能性を見出せる地域を築いていきたいですね。でも地域の中で、あいつら勝手なことやってとなれば、円滑にことが進まなくなってしまいます。地域一丸となって私たちの活動を応援いただいているからこそ、いろんな事業にチャレンジできる。また、若者同士の横の連携があることも大きな力となっています。他地域の人に若者の参画を進めるにはと聞かれますが、平日昼間に会議が行われていたりすることも、従来の慣習を一つ一つ見直していく必要があるのではないでしょうか。滝川より愛、滝川より愛代表理事が地域の夏祭りや運動会などに携わる。地域活動部会部長。青年会。2015年に赤目地域に住む10から40代の若者が20人ほど集まり、地元を盛り上げていこうと赤目青年会を立ち上げる。所属メンバーの多くは、まちづくりを担い、若者同士の横の連携も強めている。 青年会。青年会の会長が赤目まちづくり委員会の役員会計として携わる。役員会計。青年会。青年会メンバーが地域の目玉事業赤目竹あかり SDGs プロジェクト竹を地域振興に生かす取り組みを推進。プロジェクト代表。PTA 元小学校 PTA 会長富森康弘さん。写真があります。 PTA 学校地域がスムーズに連携。 PTA 会長小学校長区長などが青少年育成部会を構成しているので何をするにも調整がしやすい。顔の見える関係だから無理のない程度でと気軽に助け合えるのもいいところですね。赤目地域では独自に PTA 役員経験者による PTA 運営評議会を5年前に設立し、現役役員と共に活動しているので、地域との連携もうまく引き継いでいけるし、若者同士の新たなつながりも生まれていますよ。PTA 小学校の元 PTA 会長が現役 PTA 会員と共に自然学習や日帰りキャンプ、子どもの見守り活動などに携わる。青少年育成部会部長。消防団。消防団赤目分団浜地俊博さん。写真があります。みんなで助かるまちづくりを。子どもやお年寄り、車椅子の人などそれぞれの視点で防災を考えておくことが大切です。地域ぐるみの防災訓練は重要な機会なので消防団もしっかりサポートします。また地域の催しに消防団が参加したり、消防団 OB に支援いただいたりと、地域のつながりを大切にしながら災害時に迅速な対応ができる体制を築いています。今後も自助と共助でみんなで助かるまちづくりを進めていきます。消防団。消防団の元分団長が防災訓練や防災・減災教室の実施などに携わる。防犯・防災部会部長。シニア世代。区長・自治会長・民生委員・児童委員。区長や自治会長・民生委員・児童委員などシニア世代を中心に地域のさまざまな構成員がまちづくりに携わる。赤目まちづくり委員会会長藤村澄子さん。写真があります。若者の声にしっかり耳を傾け挑戦できる雰囲気を作らないと。まちづくりの担い手不足はじわじわとやってきます。高齢者などの生活支援組織安心ネット赤目でも利用者が増える一方、ボランティア会員数は横ばいのままです。そうした中、赤目まちづくり委員会前会長の若者や女性が積極的にまちづくりへ参画できる体制づくりをといった考えを引き継ぎました。コロナで中止になりましたが、夏祭りの運営を若い人たちに任せたところ、高校生がポスターを作ったり、子どもが盆踊りに参加できるようにしたりと、新しい試みも企画されました。今まではこうだったからと頭ごなしに否定せずに、シニアの側からしっかりと聞く耳を持つことが大切。若い人たちのチャレンジを温かい目で見守っていきたいですよね。もちろん従来の事業を180度変えてしまおうとしているのではありません。いろんな世代の人の発想を生かして、失敗も繰り返しながら 少しでもいい方向に町づくりを継続していければと思うのです。